茨城県広報広聴課発行、声の広報ひばり、2011年11月号をお届けいたします。読み手は乙部ゆかりです。郷土を愛する県民の日、茨城県知事橋本勝。11月13日は県民の日です。県民の日は郷土の歴史を知り、私たちの豊かな暮らしと県の発展を願う日として1968年、昭和43年に制定されました。本県は豊かな自然と広大な大地に恵まれ、先人たちは素晴らしい歴史と文化を築き上げてきました。茨城の歴史と文化を現在に伝え、そして未来に引き継ぐことは私たち県民の使命でもあります。県民の日を中心に、郷土を愛する心を育てる行事が県内各地で開催されます。ぜひお出かけになって、郷土茨城の素晴らしさを再発見してみませんか。表紙写真、県の花、バラ。ピンク色のバラの花の写真です。写真終わり。今月号の主な内容は、茨城クローズアップ。一人一人が輝く力ある茨城っ子を育てよう。コミュニティ茨城、茨城の偉人伝。お知らせ広場、第18回森木フェアほか、トピックス、茨城県理美容公衆衛生推進院制度がスタートほか、茨城クローズアップ、一人一人が輝く力ある茨城っ子を育てよう。県では教育月間の取り組みを通して、学校、家庭、地域、企業や NPO などと連携の充実を図りながら、人が輝く茨城づくりを目指しています。明日の茨城を担い、未来に羽ばたく力を育てる教育の充実に努めています。ホームページ、茨城教育の日で検索。教育の日、子供と語ろう。今夜はキャンドルナイト。今年の茨城教育月間は、子供たちの生きる力を育む教育の推進を重点テーマとして展開しています。県及びみんなで教育を考える茨城教育の日推進協議会では、各家庭で子どもたちの心を聞く教育月間とするため、県 PTA などと協力し、子どもともっと語ろう、今夜はキャンドルナイトに取り組んでいます。11月1日の教育の日の夜は、東日本大震災により心の傷を負った子どもたちを温かく包むため、親子の団らんや夕食を一緒にとるなどの時間を設け、子どもや家族とコミュニケーションを深め合う時間を作っていきましょう。親子の絆を確かめ深め合うためにキャンドルナイトを行い、親子で心を向き合わせ、子どもと将来の夢を語ってみませんか。茨城教育の日推進協力事業所登録制度。茨城教育の日の趣旨が広く県民の皆さんに浸透し、茨城の未来を担う子どもたちを社会全体で育む環境を作るためには、学校や家庭だけでなく、地域や企業などの結集した力が不可欠です。そこで、茨城教育の日の普及啓発に協力をいただける企業、団体、事業所などを県に登録し、その取り組みを広く県民に紹介することにより、県民の皆さんの教育への関心をより一層高めていただくため、茨城教育の日推進協力事業所登録制度をスタートしました。この機会に、ぜひ本制度に積極的に登録いただき、学校教育活動や地域社会教育活動などに皆さんの力を貸してくださるようお願いします。登録いただいた事業所などには登録証を交付します。特徴ある取り組み内容を県ホームページなどで広く県民に紹介します。問い合わせ、県障害学習課、電話 029-301-5313。 小学校理科教育推進事業特別講師を派遣します。科学技術創造立県茨城の将来を担う人材を育成するため、県では今年度から小学校理科教育推進事業を実施し、小学校における理科教育の充実を図る施策を進めています。特別講師の派遣では、5つの教育事務所に2人ずつ配置した理科専門員や地域の人材などを小学校に派遣し、サイエンスキッズ面白理科教室や科学実験講座などを開催しています。 今回は2つの小学校の様子を紹介します。下妻市立鳥羽の江小学校では9月8日木曜日に水ロケットを飛ばしてみようというテーマで36人の5、6年生がペットボトルを使った水ロケットの製作に取り組みました。自分の作った水ロケットがグラウンドから勢いよく飛び立つたびに大きな歓声が上がりました。実験を繰り返す中で、水と空気の量により飛行距離に違いが生じることや、尾翼の向きにより飛行が安定することに児童は気づくことができました。鹿嶋市立八幡小学校では、7月21日木曜日に、電流イライラ棒を作ろうというテーマで、116人の4、5年生が発光ダイオードや太いアルミ線を材料に電気回路を製作しました。乾電池の向きにより発光ダイオードの点灯に変化が生じることなど、電気回路の仕組みについて関心を高めることができました。講座の最後には、製作した先端が輪となっている電流イライラ棒を複雑に曲げたアルミ棒に触れずにどこまで通せるか競い合いました。自然や科学の不思議さや面白さを体験し、科学への興味・関心を高めるサイエンスキッズ面白理科教室は、今年度県内の300の小学校で実施します。問い合わせ、県義務教育課、電話 029-301-5226。 国際社会で活躍する人材を育成します。平成23年度より児童生徒の英語によるコミュニケーション能力の向上を図る国際社会で活躍できる人材育成事業がスタートしました。歌と遊びで英語のシャワー小学校。本県が独自に作成した英語の歌の CD を全公立小学校559校に配布し、給食や清掃時に放送して英語の音声に慣れ親しむ機会を増やすことで英語の音声認識の力を高めます。発音力アッププロジェクト中学校。小学校で身につけた英語の音声認識の力を基礎として、中学校ではモデル校99校に発音力ソフトを導入して正しい発音ができるように指導します。正しい発音を学習することで生徒の聞く力や書く力を向上させるだけでなく、英語学習に対する関心・意欲も高めます。ディベートチャレンジ、高等学校。県立高等学校21校をディベートチャレンジ校に指定し、英語の授業にディベート活動を取り入れ、25年度からの新学習指導要領に対応した授業の実践研究を行います。また、英語による実践的なコミュニケーション能力の育成の一環として、10月に英語ディベートの県大会を開催しました。上位校は全国大会に出場します。英語活動お助けキャラバン、小中高等学校。県で雇用する外国語指導助手 ALT を長期休業中に小中高等学校に派遣し、英語課外活動などに活用します。日立第一高等学校附属中学校が来春開校します。平成24年4月、日立一高に附属中学校が開校し、高い志、科学する心、未来を開く力を教育理念に掲げた県立初の併設型中高一貫教育校が誕生します。科学教育や国際教育に重点を置いて、豊かな人間性と高い知性を有し、日本そして未来を開く時代のリーダーを育成します。問い合わせ、県高等教育課、電話 029-301-5262。 コミュニティ茨城、女性特派員リポート。県民の日、11月13日特集、茨城の偉人伝。多くの偉人たちを輩出してきた郷土茨城。今回は芸術の秋にちなみ、4人の偉大な芸術家を紹介します。あなたも我が町の偉人を探してみませんか。女性特派員小川由香。写真説明。タイトルの横に、野口雄城、詩人。長塚隆、小説家、歌人。横山大観、画家。板谷波山、陶芸家の写真があります。写真終わり。野口雄城、1882年から1945年。幼い頃、誰もが一度は耳にしたことのある童謡、七つの子。その作者である野口雄城は、北茨城市磯原町の名家、野口家の長男に生まれました。 東京で坪内逍遥の助言を受け、後に赤い靴、シャボン玉、十五夜お月さんなどの素晴らしい詩を作るようになります。右條の言葉。童謡は子供を伸ばし心を育てることができます。歌はふるさとの自然の中から生まれ、童謡の精神は子供の心の中にあるのです。私の作品が世の人々に長く愛され歌われるなら、私の名は残らなくても本望です。右條の伝えたいこと。野口右條生家資料館の代表で、右條の孫にあたる野口富士子さんにお話を伺いました。右條の魅力は、子供たちのために生涯にわたり一貫して童謡を作り続けてきたことですね。日本の子供たちは右條の童謡を通じて豊かな創造性や情緒を育んできたと思います。右條への思いは、今回の震災で右條の生家も津波に襲われました。私は多くの資料を抱え命がけで避難しました。右條は素晴らしい作品を数多く作りましたが、私はそれらを現在に伝え、後世に引き継いでいきたいと思います。問い合わせ、北茨城市歴史民俗資料館、野口右條記念館。北茨城市磯原町磯原 130-1。電話 0293-43-4160。問い合わせ、野口右條生家資料館。北茨城市磯原町磯原73、電話 0293-42-1891。 横山大観、1868年から1958年。横山大観は水戸藩士の家に生まれました。幼い頃から絵を描くことが好きで、絵画塾に通い絵画に魅了されました。その後、東京美術学校、現在の東京芸術大学で絵を学び、そこで師となる岡倉天心と出会いました。大観は新しい日本画を目指そうと西洋絵画の良さも取り入れ、今までにない趣のある色彩豊かな作品を作り出していきます。しかし、なかなか理解されず苦しい日々が続きますが、天心らと共に、いずら、北茨城市で創作活動を続けていくうちに認められるようになりました。県の重要文化財にもなっている龍刀はこの頃の作品になります。大観の世界に触れてみよう。今回は大観の作品を多く所蔵している茨城県近代美術館で主任学芸主事の春田さんにお話を伺いました。大観の魅力とは、とても親しみやすく温かみのある作品が多く、生前からとても高い評価を受けていました。また富士山が好きで山を取り上げた作品も数多くあります。どこで見ることができますか？県近代美術館天心記念いずら美術館では季節に合わせて作品を展示しています。ぜひお越しいただき、大観の魅力に触れてみてください。問い合わせ、県近代美術館水戸市千葉町東久保 666-1、 電話 029-243-5111。問い合わせ、県天心記念いずら美術館、北茨城市大津町椿2083、電話 0293-46-5311。 長塚隆、1879年から1915年。長塚隆は常総市旧石毛町の豪農に生まれ、神童として誉れ高き幼少時代を過ごしました。茨城県尋常中学校、現在の水戸市高に首席で入学したものの、病気療養のため帰省を余儀なくされます。恩師と作品。療養中ながらも独自に短歌を学び、尊敬する正岡子規の門下に入り、明治43年には夏目漱石の推薦により小説土が新聞に掲載されました。後に映画化もされた土は郷土を舞台とし、農村に生きる人々の姿を普遍的に描いた作品として知られています。また自然の美を探し求め旅をしながら和歌を作り続けましたが、36歳という若さで亡くなりました。思い出の品々。県史跡指定文化財になっている生家には当時のままの門や庭が残っています。また旅先で使った菅笠や愛用机などが大切に保管されており、隆の息遣いが聞こえてくるようでした。昭和45年の大阪万国博覧会では、 日本文化を5000年後に伝えるため、たかしの歌集は石川啄木、与謝野晶子、斎藤茂吉、北原白秋らとともにタイムカプセルに入れられました。たかしは歌人としても超一流なのですよと、聖火案内人の石山さんは誇らしげに語ってくれました。問い合わせ、常総市教育委員会障害学習課、常総市新石毛4365、電話 0297-44-6348、 問い合わせ、長塚隆史聖火案内所、常総市骨省1303、電話 0297-42-5797。 板谷波山、1872年から1963年、筑西市旧下館町の商家に生まれた板谷波山は、従来の陶芸を芸術の域まで高めた偉大な陶芸家です。修行時代の波山の暮らしはとても貧しいものでしたが、陶芸家になる夢を決して捨てず、懸命に努力し続けました。その結果、内国官業博覧会で入賞、全国窯業大会では一等賞を取るなど、次第に作品が認められてきました。波山の作品は大胆に鳥や植物を描いている構図が特徴で、花瓶などの大きな作品も多く作られています。県立陶芸美術館では、歩行祭事クジャクオ文様花瓶など素晴らしい作品を所蔵しています。郷土愛、波山の郷土への思いはとても強いものでした。多忙を極める中でも、故郷の高齢者へ長寿のお祝いとして自作の鳩杖を贈るなど、常に故郷に住む人たちを愛し続けました。人間波山。板谷波山記念館内には、波山の生家である商家や、東京の仕事場で使用したかまどやろくろなどがあり、波山の陶芸制作の現場を知ることができます。波山は郷土を愛した偉大な芸術家です。ぜひ当館にお越しになって、人間波山の魅力に触れてください。と記念館の高崎さんは話してくれました。問い合わせ、県陶芸美術館、笠間市笠間2345、電話 0296-70-0011。 問い合わせ、板谷波山記念館、筑西市多摩地港 866-1、 電話 0296-25-3830。 11月13日は県民の日です。県民の日。県民の日は、郷土の歴史を知り、私たちのより豊かな暮らしと県の発展を願う日として、1968年、昭和43年に県条例により定められました。茨城県のシンボル。写真があります。県の花、バラ。県の木、梅。県の鳥、ヒバリ。県の魚、ヒラメ。ヒラメはイラストです。写真終わり。茨城県の誕生。明治4年から明治8年にかけて変化していく茨城県の様子です。明治4年7月14日、廃藩置県。16の県がありました。北から松岡県、水戸県、笠間県、下館県、宍戸県、結城県、石岡県、古賀県、雫県、松川県、下妻県、土浦県、若森県、牛久県、麻生県、龍ヶ崎県。明治4年11月13日、県の統廃合。3つの県になります。茨城県、印旛県、新張県。この時、茨城県が誕生。茨城県の水戸、新張県の土浦に黒い印があります。明治8年5月7日、県の統廃合。一つの県になります。茨城県。水戸に黒い印があります。トキワジパス。JR 東日本発行。詳しくは県内の JR の主な駅まで。県内の JR 及び主な私鉄が乗り放題。一部利用できない路線があります。大人2000円。大人の休日クラブ会員1500円。子供500円。利用期間、11月27日日曜日までの土日祝日のうち1日間有効。大好き茨城週間、11月7日月曜日から11月13日日曜日。 大好き茨城週間では、県民の皆さんに茨城県について理解を深めていただくため、各種イベントを実施します。ぜひご参加ください。茨城の魅力再発見事業、大好き茨城ふるさと自慢大会。日時、11月8日火曜日13時から、受付12時30分から。場所、常陸太田市民交流センターパルティホール。内容、ネットワーカー、県民運動地域推進員が県民の皆さんに身近にある郷土の魅力を紹介します。多くの方の参加をお待ちしています。入場無料、参加自由、当日先着200名様。ネットワーカーとは、大好き茨城県民運動の地域推進委員をネットワーカーと呼んでいます。県民運動の趣旨や情報を地域に発信するとともに、各種の地域活動に自主的に取り組んでいます。現在県内で約1400人の方々が活動しています。表、発表団体及びテーマ、予定。発表団体のナンバー順に発表団体名、タイトルを読みます。1、水戸市ネットワーカー連絡協議会。万葉の御代から暮らしに息づく水の都、水戸の湧水。2、大好き太田ネットワーク。赤レンガとイチョウ祭りと愛子おばあちゃんのひょうたん。3、大好き笠間ネットワーカー連絡協議会。古今悠々笠間。4、牛久市ネットワーカー連絡協議会。団子で仏様をお出迎え。5、ひたちなか市ネットワーカー連絡協議会。ひたちなか海浜鉄道で行く歴史スポット中湊。6、潮来市ネットワーカー連絡協議会、稲荷山公園。7、守谷市ネットワーカー連絡協議会、町内は皆一家、安全安心な街づくり、ついの住処を目指して。8、常陸大宮市ネットワーカー協議会、常陸大宮市下日沢の収穫祭と落米。9、那珂市ネットワーカー協議会、NPO 夢あかりとの共同による静峰ふるさと公園でのイベントと景観づくり。10、桜川市ネットワーカー協議会、山百合の里づくり。11、ネットワーカー神栖、小学生が郷土の無形文化財ささら舞を受け継ぐ。12、茨城町ネットワーカー等連絡協議会、朝もやの火沼と優勝の筑波を眺める。13、大好き美穂村ネットワーカー協議会、霞ヶ浦のほとり、間垣からの霞ヶ浦眺望。表、終わり。県施設等の入場料の特別割引。県民の日11月13日日曜日には、次の施設の入場料が特別割引になります。無料の施設。県立歴史館、水戸市。電話 029-225-4425。県近代美術館、水戸市。電話 029-243-5111。県筑波美術館、筑波市。電話 029-856-3711。県天津記念いずら美術館、北茨城市。電話 029-346-5311。県陶芸美術館、笠間市。電話 029-670-0011。県自然博物館、坂東市。電話 029-738-2000。 県立児童センター子供の城、大洗町。電話 029-266-3044。 大洗マリンタワー、大洗町。電話 029-266-3366。 県植物園熱帯植物館、那珂市。電話 029-295-2150。 龍神大吊り橋、常陸太田市。電話 029487-0375。 港公園展望塔、神栖市。電話 029992-5155。 袋田の滝、干瀑施設、醍醐町。電話 029572-6117。 割引の施設、つくばエキスポセンター、つくば市。電話 029858-1100。 アクアワールド大洗、大洗町。電話 029-267-5151。 第5広域公園フォレスパ第5。 第5町、電話 0295-72-6100、 県フラワーパーク石岡市、電話 0299-42-4111、 ワープステーション江戸、つくばみらい市、電話 0297-47-6000。 映画桜田門外の編オープンロケセット記念展示館水戸市、電話 029-244-3941。 問い合わせ県生活文化課県民運動推進室、電話 029-224-8120、 ファックス 233-0030、 ホームページ大好き茨城で検索。先輩からのメッセージ講演会。自分の生まれ育った場所を愛し、そして誇りを持つことは、若い世代の皆さんが充実した人生を送るためにも大きな自信につながります。そこで県では、若い世代の皆さんのために、現在様々な分野で活躍している茨城県の先輩たちを母校などに招いて講演会を行っています。11月はミュージシャンの益子達郎さんとピアニストの中野翔太さんが、母校の皆さんに音楽などを交えてメッセージを送ります。この模様はラジオ、茨城放送でも放送しますので、ぜひお聞きください。茨城県広報コンクール。県や市町村が発行発表した広報作品のコンクールを実施します。広報誌、ウェブサイト、広報写真の部門で、11月13日からインターネット投票受付をスタート。皆様の投票で県内ナンバーワンの作品が決定します。投票者には抽選で素敵な商品が当たりますので、ふるってご参加ください。ホームページ、茨城県広報コンクールで検索。問い合わせ、県広報校長課、電話 029-301-2128。茨城ならではの年賀状を書いてみよう。ハッスル校門をテーマにした年賀状コンテストを開催します。1月6日必着。ぜひご応募ください。また、11月13日からは自由に使えるイラストのダウンロードサービスもスタート。今年は茨城ならではの年賀状を書いてみましょう。ホームページ、ハッスル校門年賀状で検索。お手紙送ろうプロジェクト。県の観光地の写真などが印刷された便箋を使って、茨城の魅力を PR する手紙を友人などに送っていただく取り組みを展開します。11月13日からは便箋のダウンロードサービスもスタート。ぜひご参加ください。ホームページ、お手紙送ろうプロジェクトで検索。問い合わせ、県広報校長課広報戦略室、電話 029-301-2123。茨城ネットモニター募集。インターネットを利用した県政に関するアンケートに回答していただける方を募集します。対象、満16歳以上、インターネットの閲覧及び E メールの利用を日本語でできる方、携帯電話での利用を含む、議員、市長、常勤の県職員を除く、謝礼、実績に応じてプレゼントあり、応募方法、県ホームページ内応募フォームに必要事項を入力して送信してください。問い合わせ申し込み、県広報校長課、電話 029-301-2140、 ホームページ茨城ネットモニターで検索。茨城グルメ祭り開催。茨城の誇る自慢のご当地グルメや県外 B 級グルメなど美味しいものが一堂に集まる食の祭典を開催します。2日間にわたり楽しいアトラクションも盛りだくさん、ぜひご来場ください。開催日時、11月12日土曜日、13日日曜日、10時から16時、予定。開催場所、偕楽園公園、四季の原。12日出演、ギャル曽根、写真があります。問い合わせ、県観光物産課、電話 029-301-3622、ファックス 3629。地元メディア3社、NHK 水戸放送局、茨城新聞社、茨城放送で進める茨城応援プロジェクト、茨城魂、復興シンポジウム、東日本大震災からの復興へ向けて茨城を元気づけるためのシンポジウムを開催します。ぜひご来場ください。日時、11月13日日曜日14時から予定。場所、 県立図書館2階視聴覚ホール。内容、パネルディスカッションなど。テーマ、復興に向けた茨城の歩み。仮。登壇者、茨城県知事橋本勝るほか。来場申し込み、NHK 水戸放送局ホームページでご案内の予定。茨城の歌制作中。音楽で茨城を元気にしたい。視聴者投票で選ばれたメアリーデイズストーリー、阿見町在住が茨城を応援する楽曲を制作中です。皆さんからご意見をいただきながら、唯一無二の茨城の歌を作り上げます。私の街の自慢を見てほしい、震災の影響について知ってほしい、楽曲作りに協力したい、そんな応援情報もお待ちしています。メアリーデイストーリーの写真があります。問い合わせ、茨城魂事務局、NHK 水戸放送局、電話 029-232-9885、ホームページ、http://www.nhk.or.jp/mito/ibatama。 ツイッターアカウント、@iba_tama。知ってる？知っとく？茨城。県教育委員会における東日本大震災への対応について。放射線測定を行っています。県民の皆様が利用する施設について定期的に放射線測定を行っています。また、国の目安である地表面から50センチメートルまたは1メートルで毎時1マイクロシーベルト未満を超えた箇所については除染を実施しています。今後も測定結果に応じて速やかに対応してまいりますので安心してご利用ください。表、対象施設、測定値の順に読みます。測定値の単位は毎時マイクロシーベルトです。県立学校122校、高等学校101校、特別支援学校21校、0.080 から 0.446、青少年教育施設、青山研修所、中央青年の家、白浜少年自然の家、佐島少年自然の家、里見野外活動センター、0.100 から 0.274、美術館、博物館、近代美術館、定心記念いずら美術館、陶芸美術館、自然博物館、歴史館、0.140 から 0.234、運動公園、笠松運動公園、堀原運動公園、東町運動公園、ライフル射撃場、0.102 から0.214、障害学習センター、水戸県政障害学習センター、教育研修センター、0.096 から 0.184、図書館、筑波美術館、県北6校県南障害学習センターは、庁舎のみの施設、屋外敷地を持たない施設、のため対象外です。測定値については、県立学校は8月24日から9月1日に、学校以外の施設は9月6日7日に測定した結果です。表終わり。児童生徒へのきめ細かな対応を行っています。教員を増員。校舎が使用できずに近隣の学校などを利用する小中学校や、他県からの受け入れ児童生徒が多い小中学校に対し、学習の遅れに対する個別指導や心のケアなどを行うため、教員を増員し、また福島県から派遣教員を受け入れています。スクールカウンセラーを公立小中高等学校全校に派遣。被災した児童生徒の心の安定を図るため、公立小中高等学校全校にスクールカウンセラーを派遣するほか、特別支援学校においても随時対応できる体制を整えています。就学援助、奨学金を充実。就学援助。被災など経済的な理由から就学費用にお困りの幼稚園児、児童生徒の保護者の方に対して、学用品費、修学旅行費や給食費などの援助を市町村で行っています。詳しくはお住まいの市町村教育委員会にお問い合わせください。奨学金。家計が急変した高校生などを対象に、緊急採用者を随時募集しています。県育英奨学資金。教育施設の早期復旧に向け全力で取り組んでいます。 公立学校。被災した学校の約 94% が平成23年度中に復旧する見込み。被害が大きい学校についてもほとんどは24年度内に復旧する見込み。特に被害の甚大な学校については復旧が25年度になる学校もあります。学校以外の施設。東町運動公園、相撲場、24年2月。笠松運動公園、体育館、24年3月。陸上競技場、24年6月。プール兼アイススケート場、25年3月。堀原運動公園、野球場、24年3月。青山研修所、宿泊棟、24年12月。迅速な情報提供に努めています。学校における放射線に関する Q&A や放射線の測定結果など、福島第一原発事故への対応を含め、東日本大震災に関連する情報をホームページで提供しています。ホームページは、茨城県教育委員会で検索。問い合わせ、県教育庁総務課、電話 029-301-5152。お知らせ広場、催し物、お出かけください。第18回森木フェア。林業技術センターを一般公開し、研究内容や研究成果、森林、林業、キノコなどの特用林産物について紹介します。日時、11月5日土曜日、9時から15時。会場、県林業技術センター、中市と4692。内容、研究成果の展示、親子による木工工作。問い合わせ、県林業技術センター、電話 029-298-0257。農大祭に遊びに来てね。農業大学校や農業への理解と関心を高めてもらうため、農大祭を開催します。日時、11月5日土曜日、6日日曜日、9時30分から。会場、県立農業大学校、茨城町長岡4070-186。内容、農産物直売、模擬店、無人ヘリコプター実演、学習成果展示など。問い合わせ、県立農業大学校農大祭実行委員会、電話 029-292-0719、ファックス 0903。茨城ものづくり教育フェア。県内の児童生徒が一堂に会して、日頃の学習成果の発表や展示、販売などを行います。日時、11月11日金曜日、12日土曜日、10時から16時。会場、イオン土浦ショッピングセンターほか。問い合わせ、県高校教育課。電話 029-301-5260。募集、参加してみませんか？家庭のフィフォーラム2011。親子の絆をテーマに、ヒット曲、ホームの木山優作ミニライブ、子守歌コンサート、かえっこバザールなど楽しいイベントです。フォーラム申し込み書は、近代美術館、ウルトラマンアート展、無料観覧可能。無料、要申し込み、定員300名、託児あり。日時、11月20日日曜日、13時から15時。会場、県近代美術館、近い行動。問い合わせ、申し込み、県子ども家庭課。電話 029-301-3261、ファックス3269。11月は男女共同参画推進月間、男女共同参画フォーラム in 茨城。男女共同参画社会の実現を目指して講演やパネルディスカッションを実施します。合わせてハーモニー功労賞表彰も行います。日時、11月25日金曜日、13時から16時40分。会場、ホテルレイクビュー水戸。託児、6ヶ月から就学前まで先着10名。締め切り、11月15日火曜日。問い合わせ申し込み、県女性青少年課。電話 029-301-2178。県職員、看護師、採用試験。試験日、12月11日日曜日。募集職種、看護師。勤務場所、病院、中央病院、心の医療センターを除く。中央看護専門学校、福祉施設など。締め切り、11月30日水曜日、必着。問い合わせ、申し込み、県人事課、 電話 029-301-2278。 案内、あんなこと、こんなこと。茨城県総合がん対策推進モニタリング調査を実施します。県民の皆様の栄養摂取や生活習慣、がんに関する意識や行動などの状況を調査するため、10月から11月にかけて調査員が対象地区の各世帯を訪問します。調査結果は県のがん対策に反映されますので、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、県保健予防課、電話 029-301-3224、ファックス 3239。犯罪被害者週間、11月25日から12月1日。誰もが突然事件や事故などに遭う可能性があります。被害を受けた方の心情や立場への理解と配慮が安心して暮らせる社会につながります。万一被害に遭ってしまいどうしたらいいかわからないとき、まずは犯罪被害者相談窓口にご相談ください。犯罪被害者相談窓口、電話 029-301-7830、悩みゼロ。問い合わせ、県生活文化課安全なまちづくり推進室、電話 029-301-2843、ファックス 2848。PCB 濃度の測定費用を補助します。工場などに設置・保管されているトランスやコンデンサなどについて、PCB が含まれているかどうかを測定する経費の補助制度が今年度限りとなっています。ぜひこの制度を活用して、PCB 混入の有無を確認されますようお願いします。問い合わせ、県廃棄物対策課、電話 029-301-3027、ファックス 3039、ホームページ、茨城県微量 PCB 補助で検索。旧陸海軍の資料はありませんか？茨城郷土部隊資料保存会と協力して、旧陸海軍に関する資料の収集、保存及び展示を行っています。写真や図書などの資料をお持ちの方はご連絡ください。問い合わせ、茨城郷土部隊資料保存会。電話 029-221-4002、県遺族連合会内。問い合わせ、県長寿福祉課。電話 029-301-3337。多重債務者のための無料法律相談会。弁護士、司法書士が相談に応じます。借金でお困りの方はぜひご相談ください。期日、会場。11月14日、鉾田合同庁舎。11月15日、土浦合同庁舎。11月17日、筑西合同庁舎。11月18日、常陸太田合同庁舎。11月19日、神栖市保健福祉会館。11月19日、牛久市役所。11月27日、水戸合同庁舎。11月30日、日立市女性センター。12月1日、桜川市岩瀬庁舎。12月4日、水戸合同庁舎。時間、13時から16時30分。相談は40分程度。定員、10人から20人。先着順、事前予約制。問い合わせ、申し込み、県生活文化課、電話 029-301-2829、ファックス 2848。茨城空港から活気あふれる上海へ、週5便に増便。11月から上海便が週5便に増便されます。ますます便利になった上海へ出かけませんか？駐車料金無料、手続きに迷わない、車を降りてあっという間に機内へ。そんなコンパクトさが魅力の茨城空港からぜひお出かけください。茨城上海、運航日、月曜、火曜、水曜、金曜、土曜日。飛行時間、約3時間。問い合わせ、春秋航空旅行ネット。ホームページ、https://tichets.sina-ss.com/jp。電話 029954-0717。問い合わせのみ、月曜日から金曜日9時から17時。土日9時から14時。住宅用火災警報器の設置が義務化されました。設置はお済みですか？データ茨城、平成23年9月1日現在、総人口295万6098人、世帯数 109,609世帯。茨城イベントカレンダー、2011年11月。11月26日土曜日まで、第24回里見かかし祭り、常陸太田市里見ふれあい館イベント広場、常陸太田市里見産業建設課、電話 0294-82-2770。 12月11日日曜日まで、虎山店、虎山畜生に出没、畜生市下館地域交流センターアルテリオ、畜生市政策審議会、電話 0296-24-2111。 11月3日木曜日、作る始まる弁天町、笠間市弁天町商工会館周辺から笠間高校方面道路、作る始まる弁天町実行委員会、桜ガス株式会社内、電話 0296-72-0119。 11月3日木曜日から6日日曜日、匠の祭りストーンフェスティバル、笠間市笠間芸術の森公園イベント広場、笠間観光協会、電話 0296-72-9222。 11月3日木曜日から12月25日日曜日、11月は土日祝日開催、12月は金土日祝日開催。夜の筑波山空中散歩、筑波市筑波山ロープウェイ、筑波観光鉄道株式会社、電話 0298660611。 11月3日木曜日から1月22日日曜日、清川あさみ美女最終展、水戸市水戸芸術館現代美術ギャラリー水戸芸術館、電話 0292278111。 11月5日土曜日、第6回笠間の稲荷寿司コンテスト、笠間市笠間稲荷門前通り、笠間市商工観光課、電話 0296-77-1101。 11月5日土曜日、6日日曜日、第12回古賀よかんべ祭り、古賀市古賀総合公園、古賀商工会議所、電話 0280-48-6000。 11月5日土曜日、6日日曜日、笠間菊あかり回廊、笠間市笠間稲荷神社門前通り商店街竹の小道、笠間市商工観光課、電話 0296-77-1101。 11月5日土曜日、6日日曜日、2011里見秋の味覚祭、常陸太田市里見ふれあい館イベント広場、常陸太田市里見産業建設課、電話 0294-82-2770。 11月6日日曜日、上総ふるさと祭り、上総市上総市役所石毛庁舎周辺、上総市障害学習課、電話 0297-44-6348。 11月12日土曜日、13日日曜日、日立秋そばフェスティバル2011、日立太田市宮の里工業団地、日立太田市金砂郷産業建設課、電話 0294-76-2117。 11月12日土曜日、13日日曜日、第10回里見カントリーミュージックフェスティバル里見新そば祭り、常陸太田市里見ふれあい館イベント広場、常陸太田市里見産業建設課、電話 0294-82-2770。 11月13日日曜日、第25回ドドイツ全国大会、常陸太田市障害学習センター、常陸太田市市民交流センター、電話 0294-73-1234。 11月13日日曜日、第38回岩井正門祭り、坂東市国王神社岩井商店街歩行者天国内、坂東市観光協会、電話 0297-20-8666。 11月13日日曜日、第21回坂東市岩井正門ハーフマラソン大会、坂東市八坂公園陸上競技場から岩井地域内、坂東市岩井正門ハーフマラソン大会実行委員会、電話 0297-35-1711。 11月18日金曜日から20日日曜日、2011八里クラフトフェア、石岡市大マスハンググライダー着陸場、八里クラフトフェア実行委員会、電話 0299-43-1844。 受付時間18時から21時。11月19日土曜日、土浦カレーフェスティバル、 土浦市川口運動公園、土浦市商工観光課、電話 029-826-1111。11月19日土曜日、20日日曜日、天狗祭り&ファンタジーナイト、笠間市岩間スズランロード、笠間市商工会岩間事務所、電話 029945-5711。11月19日土曜日、20日日曜日、常陸太田秋祭り2011、常陸太田市クジラが丘商店街、常陸太田市商工観光課、電話 029472-3111。11月20日日曜日、予備日、23日水曜日、山形塾芋煮会、常陸大宮市清流公園、山形総合支所経済建設課、電話 029557-2121。 11月20日日曜日、狩矢崎正吾の世界、笠間市笠間稲荷神社東光閣、笠間市商工観光課、電話 029677-1101。 11月23日水曜日、第17回東海いいもの祭り、東海村東海文化センター、東海村経済課、電話 029-282-1711。 行事の日程や内容については変更になる場合がありますので、お出かけの際には前もってご確認ください。茨城の観光情報はここ、ホームページ観光茨城で検索。私の提案、防災情報メールですが、警報のみでなく大雨、洪水、雷、高潮注意報や海難事故を防ぐために濃霧、強風、波浪注意報、また農作物の適切な管理のために低温や霜注意報を送信してほしいです。取手市男性20代。茨城県防災情報メールは、災害発生時などに県民の方の適切な避難や情報収集を促し、生命・財産の被害を軽減するために、重大な被害が起こる恐れがある大雨・洪水などの気象警報や土砂災害警戒情報等に限定して配信しています。今後も迅速・的確な防災対応が取れるよう、市町村ごとに気象庁から発表される警報等について配信してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。県内の注意報発表状況については、県河川課所管の携帯サイトでご確認いただけます。http://www.kasen.prek.jp/mobile/。 県農業総合センターのサイトでは、地域気象情報提供システムで雷、ひょう、霜の注意喚起メールを配信しています。http://www.pareaki.jp/nourin/noucenter/weather/index.html。 問い合わせ、県消防防災課、電話 029-301-2885。茨城県防災情報メールの登録。ホームページ、http://www.pref.ibarak.jp/bousai/mail/bousai.html。 大災害時には携帯電話が使えない場合がありますので、防災情報メールだけでなく、市町村防災行政無線やテレビ、ラジオなど、複数の情報取得に心がけてください。お出かけガイド。県陶芸美術館。追悼、人間国宝、三代徳田八十吉展。きらめく色彩の世界。11月27日日曜日まで。本展は、人間国宝、三代徳田八十吉、1933年から2009年。の大回顧展です。八十吉は九谷焼の伝統的な色絵技法を発展させ、独自のグラデーション表現を生み出しました。本展では八十吉の初期から晩年までの代表作を紹介します。笠間市笠間2345笠間芸術の森公園内、電話 029670-0011、 ファックス0012。県自然博物館。 科博コラボミュージアム in 茨城第53回企画展恐竜発掘過去から蘇る巨大動物1月9日月曜日まで恐竜をはじめとした巨大動物化石の発掘調査からクリーニング作業、同定、復元、展示などの数々のステップや明らかになった研究成果などを紹介し皆様をロマンあふれる発掘現場へと誘います。姿を消した巨大動物たちの不思議な生態や進化の謎に触れ、発掘の面白さを感じてください。坂東市大崎700、電話 0297-38-2000、ファックス1999。県筑波美術館、最高、茨城の近現代美術、1、えのきど省営展、11月21日日曜日まで、茨城県桜川市、旧岩瀬町出身の洋画家榎木戸松栄、1908年から1994年の初めての大回顧展です。油彩画約60点のほか、木彩画や版画も展示します。埴輪や土器、古墳壁画など古代への共鳴から生み出された独自の絵画世界をお楽しみください。つくば市東 2-8、電話 029-856-3711、ファックス3358。県立歴史館特別展妖怪見聞11月27日日曜日まで和書や絵画に表された妖怪の姿妖怪、鬼や人魚などのミイラ祭りや行事に登場する妖怪を取り上げ時代とともに語り伝えられてきた人間と妖怪の関わりを探っていきます。水戸市緑町 2-1-15 電話 029-225-4425ファックス 228-4277。 県近代美術館ウルトラマンアート時代と創造ウルトラマン&ウルトラセブン11月3日木曜日から1月15日日曜日ウルトラマンとウルトラセブンの番組制作に関わる様々な造形物や記録写真当時のデザイン画や今日のフィギュアなど約400点を展示する展覧会です。水戸市千葉町東久保666-1、電話 029-243-5111、ファックス9992。県天津記念伊豆良美術館、企画展、没後70年、木村武山の芸術、11月1日火曜日から12月4日日曜日、笠間出身の木村武山、1876年から1942年は、岡倉天心の指導のもと、横山大観らと共に日本画の近代化の一翼を担いました。本展では、歴史画や花鳥画、仏画など、初期から晩年までの代表作約70点により、武山芸術を紹介します。北茨城市大津町椿2083、電話 029346-5311、ファックス5711。県立図書館、11月2日水曜日18時から19時37分、イブニングシアター、ルービッチュの駒使い、クルニー・ブラウン。11月3日木曜日15時から16時、三の丸アカデミー・イン図書館、満蒙開拓青少年義勇軍。11月5日土曜日13時から14時30分、ライブラリーセミナー、名作を楽しむ会、夏目漱石。11月12日土曜日13時30分から14時43分、ライブラリーシアター、ハローキティとオズの魔法の国45分、熊野プーさん、いいよのお誕生日28分。11月12日土曜日、27日日曜日、10時から16時20分、企業経営無料相談会。11月20日日曜日、13時から14時10分、県立図書館で見て調べてあなたも虫博士銀ヤンマ。11月26日土曜日14時から15時30分仕事ライブラリー就職活動から採用まで詳細はホームページなどをご覧ください。水戸市三の丸 1-5-38 電話 029-221-5569 ファックス 228-3583 開館時間火曜日から金曜日、9時から20時、土日祝日、9時から17時、11月の休館日、7日、14日、21日、28日、30日、 美術館、博物館、歴史館の利用案内、県立図書館は除く。各館の開館時間、午前9時半から午後5時、入館は午後4時半まで。月曜休館、祝日の場合はその翌日。満70歳以上の方、健康保険証、運転免許証などを持参してください。障害者手帳等をお持ちの方と未就学児は入館無料。歴史館では高校生以下は入館無料。各施設についてはホームページ、ひばりお出かけガイドで検索。トピックス。茨城県理美容公衆衛生推進員制度がスタート。9月12日、水戸市。理容所や美容所の衛生向上や法令遵守、感染症の予防などを目的に、業界の自主的な活動が始まります。衛生講習会を修了した理容師、美容師計57人に推進員の委嘱状が交付され、県内各地の理美容店に衛生に関する情報提供やアドバイスなどの巡回訪問を行います。茨城空港で空の日イベント開催。9月17日、小美玉市。9月20日の空の日にちなみ、より多くの方に航空への理解と関心を高めてもらおうと、茨城空港空の日イベント2011が行われました。セスナ機遊覧飛行や航空教室、空港で働く特殊車両の展示、周辺7市町の地場産品の販売、小学校金管バンド部による演奏会などが行われ、多くの人で賑わいました。第49回茨城県身体障害者スポーツ大会。9月18日、石岡市ほか。スポーツを通じて交流を広めながら、体力の維持増強や社会参加の促進などを図る身体障害者スポーツ大会が開催されました。石岡運動公園のほか4つの会場で、陸上競技や水泳、アーチェリー、卓球などが行われ、参加した約600人の選手によって熱戦が繰り広げられました。茨城飛行の一品、ボリューム5。茨城から世界へ文化の発信。着物の最高級品、結城紬。11月3日は文化の日。日本の着物は世界に誇れる文化です。本県の結城紬は古くから知られ、江戸時代の和漢三才絵図に紬の最上級品は結城のものと紹介されています。また2010年にはユネスコ無形文化遺産にも登録され、今年の9月にはパリで行われたテキスタイルの国際見本市にも初出展されるなど、国際的にも高い評価を受けました。結城紬は蚕の繭を真綿にし、そこから紡ぎ出した糸を織り上げて布にするという流れの中に、実に40工程もの作業があります。それぞれが熟練した技術者の作業場で行われるため、一旦の完成までに数ヶ月から1年以上もかかります、と語るのは、今回取材した紬の館の関さん。結城紬には人々の確かな技術と真剣な思いが込められているのです。今年も残すところあと2ヶ月ばかり。2012年の元旦は、茨城が世界に誇る結城紬で迎えてみませんか？茨城女性特派員、佐藤由紀。取材協力、奥潤株式会社、紬の館、結城市結城 12-2、電話 0296-33-5633、ホームページ、http://www.yukitumugi.co.jp。 11月の広報校長案内。11月のテレビ放送。ライブ茨城、取れたてワイド茨城内で放送。NHK 県域デジタル、毎週木曜日、午前11時30分から11時54分のうち6分間。県や市町村からのお知らせや生活、イベントなどの情報を、県庁や合同庁舎から中継で紹介します。磯山さやかの瞬間茨城、ちいさんぽ内で放送。テレビ朝日、毎週金曜日、午前10時50分ごろ、2分30秒間。毎朝、午前5時50分から6時の間。ダイジェスト版 CM。茨城大使の磯山さやかさんが県内の観光スポットなどを歩きつつ、茨城の知られざる魅力を紹介します。 11月4日、日立秋そば、日立太田市。11月11日、紅葉、大子町ほか。11月18日、黄門マルシェ、東京銀座。11月25日、茨城県近代美術館、水戸市。放送内容は変更される場合もあります。ホームページ、http://www.pref.ibaraki.jp/。県政ホームページなどへのお問い合わせ、ご意見、ご提案は、e メール、email@pref.ibaraki.lg.jp。 県政についての意見、要望などは、県民相談センター、県庁舎3階、電話 029-301-2147、ファックス 029-301-2169、または、次の地方県民相談センターへ。日立太田合同庁舎内、電話 029480-3322。鉾田合同庁舎内、電話 029133-6123。土浦合同庁舎内、電話 029822-7026。筑西合同庁舎内、電話 029624-9074。法律相談、電話要予約は、県庁舎3階の県民相談センターで受け付けています。以上で恋の広報ひばり2011年11月号を終わります。